フクロウの毛の茶色い部分が霧のせいでいつもよりも黄色っぽく見えた。突然フクロウは嗅ぐのをやめて、顔を亮がいる側とは反対側にキッと向けた。耳をピーンと立てて前に向けて、神経を集中させて、霧に霞む道の向こうをじーっと見つめていた。亮も眉間にしわを寄せて目を細めてみたけど、両側に茂る草の背丈が少しずつ高くなっていっているみたいだってことぐらいしかわからなかった。見つめる方向からほんのかすかにだけど、誰かが呼ぶ声がしたような気がした。と思った時には、もうフクロウは猛然と走り出して、あっという間に霧の中に消えてしまった。慌てて亮は後を追って走り出したけれど、なんだか体がふわふわしてしまって、うまく速く走れない。焦って強く地面を蹴ると、余計空中に浮かんでしまう。つま先を地面に引っ掛けるようにして進むしかなくて、なんとももどかしかった。しかも草の背丈はいつの間にか亮よりも高くなっていて、辺りは暗くなってきて恐ろしかったし、顔にかかる草の葉を手で払いのけながら進まなきゃならなかった。急に草がなくなって明るくなったので、亮はまぶしくて目をぎゅっと閉じた。地面が草から砂利に変わったのが、音と足の裏の感覚で分かった。なんと亮はいつの間にか裸足になっていた。聞き覚えのある明るいはしゃぎ声と砂利を跳ね飛ばす音がするので、亮はゆっくりと目がびっくりしない程度に薄目を開けた。目の前に川があった。いや、海？どっちにしろ水平線は霞んでいて見えなかった。霧はかなり薄くなっていたけど、よく見てみると水面を草が右から左にゆっくりと流れていた。川だ。そして砂利の河原で、秀一とフクロウがもみくちゃになっていた。フクロウが前足で飛びかかったり、秀一が後ろから背中にのしかかったり、フクロウは大きく口を開けていたけど、歯を当てたりはしていなかった。なんでだかわからないけど、亮は胸の深い部分が細かく震えるようにうずいて、奥歯をぎゅっと噛みしめたくなった。黙って亮が見ていたら、秀一の方から声をかけてきた。遅かったじゃん。ちょっと照れながら亮は返事をした。遊ぼうよ、早く。泳ごうよ。秀一はポポイと服を脱ぐと、パンツ一丁になって、川に走って入っていった。フクロウがそれに続いて、前足でバシャンバシャン派手に水しぶきを上げながら後を追った。亮も急いでパンツ一丁になると瓦をかけた。砂利は小さくて滑らかに丸かったので、足裏は全然痛くなかった。川に入るといきなり秀一に水の中に突き飛ばされた。水は生温かくて遊ぶのにちょうどよかった。お返しに亮は思いっきり秀一にボディタックルをかました。心と体のすべてをぶっつけたタックルだった。二人して水の中に倒れた。その上にフクロウがジャンプして飛び乗ってきた。夢中で遊んでたら秀一が突然叫んだ。船だ。亮も秀一が指さす方を見た。本当だ。草色の小さな船がゆっくりと流れてくる。川のもっと中の方だけど、漁には船というよりも平べったくて細長いお椀みたいに見えたけど、誰か乗ってる。秀一がまた叫んだ。本当だ。漁たちと同じ年齢か、ちょっと年上ぐらいの男の子が一人で乗っていた。なんと、素っ裸だ。パンツすら履いていないようだ。しかも金髪だ。黄色い霧の中でも綺麗に目立つ金髪だった。
おーい。
周一が呼んだけど、男の子は体育座りをして前を見たまんまだった。聞こえない距離でもないのに。
俺、行って話してくる。
周一はそう言うと船に向かって走り出した。フクロウが追おうとすると、
待て、
と命令した。敏夫が寮のうちに置いていった時よりももっときつい言い方だった。それまでの遊んでいた時の態度からの一変ぶりに、寮の方もびっくりしてしまった。フクロウは仕方なく腹まで水につかってその場に立ち尽くした。水はすぐに深くなったようで、周一は泳いで船に向かっていった。スイミングスクールに通っているから泳ぐのはお手のものだ。船はゆっくりゆっくり流れていた。周一が船のへさきに手をかけると、ようやく金髪の男の子は気づいたみたいだった。男の子は周一に手を伸ばして船に上がるのを手伝ってやった。笑顔なのが岸近くに立っている寮にも分かった。船の上で二人は何やら楽しそうに話していたけど、何を話しているかまでは分からなかった。フクロウがヒュンヒュン鼻を不安そうに鳴らした。鳴き声に合わせてフクロウの腹が波打っている。寮も心配だった。だって寮とフクロウから見ればもう船は下流の方に移っていたから。周一がこっちの方を指さすと、男の子が初めて寮の方を見た。顔を動かすと、肩のあたりまで伸ばした金髪が揺れて、一瞬金色にきらめいたように見えた。そして何を思ったのか、その子はいきなり万歳をして飛び上がった。小指の先っぽぐらいの大きさのおちんちんが揺れるのが、寮の目にちらっと映った。小さな船は大きく揺れて、男の子は川に落ちた。男の子は泳げないらしくて、手足をバチャバチャやって今にも沈みそうだ。周一が後を追って川に飛び込んだ。片手には船にあったらしい浮き輪を持って、寮からははっきりわからなかったけれど、浮き輪の内側が白っぽい青で、外側は赤っぽい黄色をしているみたいだった。中間はなんか淡い色がいろいろ混ざっているみたいで、離れた場所からは区別がつかなかった。周一は男の子のそばまで泳ぐと、浮き輪を男の子の頭からかぶせた。男の子は浮き輪に両手を通すとやっと落ち着いて、バチャバチャやるのをやめた。途端に二人と船とが流れる速さが一気に増した。どんどん下流に流されていってしまう。寮たちがいる場所はほとんど流れは感じないのに。周一は浮き輪につかまったまま、男の子と船と一緒に小さくなっていく。フクロウが後を追って走り出した。すぐに足がつかなくなって犬かきになる。もう二人の姿は霧の中に小さく消えかかっている。寮も周一の名を呼んで走り出した。おでこの重たく鈍い痛みと、頭に響いたグロテスクな音で寮は目を覚ました。痛みに顔をゆがめておでこを手で押さえた。目の前に白い壁がある。うちの壁とは何か違う。コンクリートだ。床が硬くて冷たい。コンクリートだ。顔を上に向けてみた。コンクリートの壁が丸く曲がってそのまま低い天井になっている。落書きだらけだ。何か二重丸の太陽みたいに見える変なのもある。目線を天井からそのまま反対側の壁まで動かすと、見下ろすフクロウの顔にぶち当たった。目をあちこち動かして、亮はようやく自分たちが狭いトンネルの中で体をくっつけ合って横になっているのを理解した。おでこを押さえたままトンネルから這い出た。リードを手首に巻きつけていたので、 袋をもつられて一緒に出てきた。